移住企画上越に I ターン FMJ 林田です。先週に引き続き上越市吉川区川谷にお住まいになって25年、星野谷ファームの天明信弘さんにお話を伺います。天明さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
天明さんがお住まいの川谷はここから車でどのぐらいでしょうね、スタジオから。
そうですね、ちょうど1時間ぐらいですね。
ですよね、
はい、
古民家が多くて日本の原風景といった非常に素敵なところだなと。
そうですね、この辺でくず屋くず屋ってあのかやぶきの家が建っていて、まあ、みんなトタンはかけてあるんだけども、そういう昔からの家が建っていて、その中に田んぼが少しずつあってっていう感じで、はい、でその向こうにはこうブナの森が広がってるっていう感じなんで、すごく魅力的な場所です。
はい、東京都ご出身の天明さん、専業農家として25年間米を育ててこられましたね。新型コロナウイルスが猛威を振るっています。このことっていうのは天明さんのお仕事ですとか活動に影響っていうのはございますか？
コロナの直接の影響、困ったりっていうのはそんなになくて、
はい、
逆に少しお米のお客さんから注文が増えてるかなっていう感じはありますよね。やっぱりちょっと手元に置いときたいっていう方と、はい、今まで外食をしていたのをちょっと控えて、家でお米を食べることが多くなった時に、まあ、買ってくださってるのかなっていう感じはありますよね。
なるほど、インターネット販売してらっしゃいますもんね。
そうですね、
はい、星野谷ファームで検索していただければと思います。この新型コロナウイルスの影響で生き方を考える人が出てきているのかなって思うんですね。まあ、例えばですね、何かあってもですね、さらにパワーアップできるような力強く生きたいっていう考え方になる方がいらっしゃるんではないかな。
今回やっぱコロナの騒ぎっていうのは、やっぱりグローバリゼーションの中で人が自由に動くっていうことがやっぱりこれだけ広がるのの速さに影響を与えてると思うんですよね。
はい、
でグローバリゼーションが持ってた資本とお金と人が自由に移動できるっていう、まず前提条件が崩れた社会というのを、まあ、僕初めて経験するような感じです。でその時に何が起こるのかっていうのを今まざまざと見せつけられていて、
はい、
そんな時に自分がやってる米作りっていうのは、あ、本当に安定した暮らしなんだなっていうふうに思いました。で昔も日本でこう物とか人が自由に動けなくなったり、あるいはバタンと止まった時っていうのが、例えば戦争が終わった時だとか、そういう時には過去にもあったんだと思うんです。はい、でその時に日本の中でもそういう農村が人を引き受けてた時代がずっとあったんです。ものすごく農村っていうのは人を許容できる場所なんですよね。お金はあんまりないのかもしれないけども、食べるものは基本的にあって、
はい、
でそこで日本がもう一回再スタートしたっていうことが過去にもあったんだけども、
はい、
まあ、今回のコロナを見ててもやっぱり都市のちょっと弱さっていうのは感じますよね。で農村の強さっていうのを感じるんで、
はい、
まあ、もう一回そういう点では農村見直される時なのかなっていう気もしています。
はい、それからですね、その、まあ、今回は新型コロナウイルスという問題ですが、その前はまあ台風ですとか、あと地震ですね、天災、そういうことに関しては天明さんいかがでしょう？
そうですね、そういう点では逆に言うと農一次産業っていうのはやっぱり天災に弱い分野でもあると思うんですよね。
はい、
台風が来ても被害があるし、地震の時にも道が壊れたりなんていうことがあると、なかなかこう経営を継続していくのはかなり難しかったりっていう中で、ただそういうことがあった時にもやっぱり農業がそういう災害を被害を低下させてるようなところはあるんじゃないかな、僕見た時に思ったんですけども、農業が持ってるそういう自然災害をもこうバチッと受け止めずにこう受け流す的なところがあって、やっぱり農業はそういう災害を受け流しつつ暮らしをもう一回再生していくっていうようなところがあって、そういう面でやっぱり農業が持ってる力強さを、まあ、逆に言うとまた感じてるようなところでもあるんですけどね。
先ほどちらっとお打ち合わせで天明さんがその毎年米作る時に天候のことが気になるっていうようなことをおっしゃってましたよね。
あ、そうですね、今年は特にこの小説でどうなるかっていうのが農家の中でも話題になるし、
はい、
逆に一般の人からもよく聞かれることなんですけども、
はい、
じゃあ今年の雪が普通だったから今年はいい年になるぞって思うかというと、いや今年もやっぱりいい年だけど、この先何が待ち構えてるのかわからないっていうことで、まあ、天候っていうのは本当常に不安を感じながら農業っていうのはやってますよね。うん、 だってそれまでこう豊作だと思っていても、
はい、
台風1個直撃した途端にバッタリ稲が倒れて、はい、米の品質が悪くなったりなんていうこともあるんで、やっぱりお天気っていうのは本当になんていうかな、祈りながら常にやってるっていうようなところは農業にありますよね、うん、
でもきっと何か担保するようなものっていうのはあるんでしょうね。
そうですね、農業っていうのは本当にすごく感じるんですよね。その感じる中で、はい、あ、自分はやっぱりそういう自然の中で生かされてるってことを常に感じられるんで、うん、そういう面では戦ってるというよりはそういう自然のこうちょっとした息遣いだとか荒波をも感じながら生きられる生き方っていうのは僕は好きなんですけどね、
うん、ブルーベリーも作りになって加工品も作ってらっしゃいますし、あと卵も出してらっしゃいますよね。私から見るとそのあたり担保してらっしゃる部分なのかなと思って見てるんですが、そうではないですか。
そうですね、あの、うん、まあ、稲作一本だけにするよりは農産加工っていうものがあったりとか、
はい、
鶏を飼ってるっていうことによって、うん、経営に多様性が出てきた方が僕は強いというふうに思っているんで、
はい、
そういう面でそういうのを取り入れてるっていう面もありますね。確かに、
はいはい、中にはですね、農家に興味を示してくださる方もいらっしゃるかもしれません。言ってくださるといいなと思っています。ステミオさんやお弟子さんはどんなステップを経て農家になっていかれたんでしょう。
そうですね、はい、あのまずはやっぱり農業に興味があるということがすごく大事で、
はい、
それは例えばテレビで見たりとか本で読んだりっていう中でまず農業に興味を持つんだと思います。で、
はい、
そうして次にじゃあ何をすればいいかって言うと、やっぱり実際農家の人がどんなふうに暮らしてるのかっていうのをやっぱり農家に行って体験してみるってことはすごく大事だと思います、
はい、
でその農家の人の話を聞いて、
はい、
農家の人の暮らしぶりを見ることによってより魅力と感じるか、あるいはいや自分はあんまり魅力に感じないかというのがまずそこで大きなまず分岐点があって、
はい、
で魅力を感じた時にじゃあその方のところでちょっと手伝ってみよう。である程度やっぱその人と一緒に仕事をすると、
はい、
余計その人のこともわかるし農業のことも分かってくると思うんですよね。で、
はい、
そういう経験をやっぱりいくつかの場所でして、
はい、
でそこがまた気に入ったらじゃあ今度1年間通ってみて、でさらに今度農業やろうとすればどんなことが必要かとかっていうこともその方と話している中で見えてくるものがいっぱいあると思うんですよね、うん、
はい、
でそういうことをやりつつやっぱり農業っていうのも今こういろんな本も出てたりとか、まあ、インターネットでホームページなんていうのもいっぱいあるんでそういうのを見ながらあの自分のが何がやりたいかどこでやりたいかっていうのを絞っていくのがすごく大事なんだと思います。僕の場合は本当に米が作りたいっていうのが一つ大きな気持ちとしてあって、
はい、
で米が作りたからある面では別に上越でもなくてもよかったんですけど、
はい、
まあ、たまたま人とのつながりで上越に来たんですけども、
はい、
そんな中でこう自分がやりたい作物あるいはあの暮らしたい場所を見つけてでそこでどういう経営をしていくかっていうのを今度は数字を一つ一つ積み上げていくっていうようなことはやっていった方がいいというふうに思ってます、
うん、なるほど、うん、テミオさんは東京で行われる移住交流地域おこしフェアなどですねそういうブースで相談に応じるっていうご経験がありますよね。
そうですね、
はい、
まあ、新規州のネットワークって全国のネットワークなんですけれども、
はい、
それ あのメンバーでもあってよく新農業人フェアのでもブースに座って相談乗ったりするんですけども、やっぱりいろんな方がいますよね。自分がやりたいことがもう決まってる人もいればなんとなく農業魅力があるなっていう人もいる中でやっぱりその人その人に合わせたアドバイスをしていくんですけども、
はい、
やっぱりその方にがどんな人かっていうのはやっぱりよく聞き出してその人がやりたいことあるいはまあ今も言ったみたいにどんな場所で住みたいかとか、
はい、
あるいはカップルだったらその2人がどういうこう思いをちゃんと持っているのかあたりを聞き出してやっぱりその人に合わせたアドバイスをしてきますよね。でさらに最近よく言うのは例えばご両親が地方に住んでるんならなるべくならそのご両親のそばに帰る方が経営がうまくいくよっていうアドバイスをしたりとかその人の持ってる人脈だとか、
はい、
持ってる特性だとかそれによってすごくどういう農業が向いてるかっていうのは変わってくるんだと思うんですよね。
次にお尋ねしたいのが病気ですとか病院についてです。お住まいの川谷から病院までちょっと距離があると思うんですよね。ご不安ってないんでしょうか。
正直言うとまだ 25で来た時に病院の心配をせずに収納したというのが正直なとこなんですけどもただその後は子供も育てていく中で、はい、やっぱり上越の中央病院に来たりとか上越総合病院に来たりとか労災病院に来たりとか、はい、まあ、病院に来ることもあるんで、はい、やっぱり今考えるとやっぱりちょっとこう怖いなってところもあるんですけども、
はい、
でもなんだろう今って本当に携帯電話もあるし何かあると救急車も来てくれるんで、はい、そんなに大きな心配は今しないで済んでます。ただやっぱり子供を産むっていう時には真冬の雪が降り積もる時期は避けたりとか農繁期は避けたりっていうことで、
はい、
まあ比較的車の運転が安定的な時に、はい、まあ、子供を産むようにっていうコントロールだけはさせてもらって
なんで
8月と10月11月の子供が3人いるっていうことで、まあ、計画通りだったのかなっていう思ってます。
大いに参考にしていただければと思います。続いては子育てについてお尋ねします。川谷での子育てなんですがいかがでしょう。
なるべく子供と自然の中で関わる時間は作るようにしてます。農作業って今本当に機械化が進んでいて子供がなかなかこう参加できないんだけれども、
はい、
なるべく子供ができるような場面を作って子供たちにも一緒にやってもらってます。ただ地域はすごくいろんな自然があるんでそういう自然は一緒に楽しむようにしていて、この日曜なんかも近くの山に登ったりとか、それも登山道があるような山じゃなくてやぶをこき上げていく山だとか、うん、冬になるとスノーシューを履いて近くの山誰も歩いてない山を登ったりっていうようなことを楽しんでますよね、
うん、
そういう地域の自然に触れられるっていうのはすごく楽しいですよね。でも上越全体見るとまあ、海もそばにあるし本当にいくらでも子供をこう自由に自然の中で遊ばせられる環境はあるんで いい場所だなというふうに思いますよね、うん。
お子さんが幼少期の時、まあ、保育園ですとか幼稚園、それは送り迎えでしたか。
保育園もある程度になるとバスで送り迎えしてもらえるんで大丈夫でした。で、
はい、
小学校中学校も基本的にはスクールバス、ただ、まあ、中学校に関しては部活に入ると若干自分の送り迎えが入ったりという感じになりますよね。ただ、はい、やっぱり高校に関してはちょっと送り迎えが大変なになるんで、
うん、
上の子の時は全寮制の高校が山形にあってそこに通ってくれました。それはたまたまの出会いもあって無理強いしたわけではなかったんだけども、まあ、子供がそこ行きたいということで通ってくれ、ただ真ん中の子が今高田特別支援学校に通ってまして、
はい、
でその子の場合はやっぱりどうしても送りにで行かなきゃいけないところがあります、うん、ただ今迎えに関しては送り迎えしてくれるサービスみたいのもあって、まあ、自分の家までは来てくれるわけではないんだけど、
はい、
ちょっと近場まで送ってくれたりなんていうこともあるんで、そういうのを大いに活用しながら高校も通ってくれてますよね。
うん、そうですか、うん、じゃあ今後のお子さんたちの進路に関しては何かお考えっていうのありますか。
自分が好きなように農業の世界に飛び込めたんで、まあ、子どもたちも自分が好きなことを見つけてその世界に飛び込んでくれればいいなというふうに思ってます。ただどの子どもたちもやっぱり川谷の暮らしっていうのをすごく楽しんでいるんで、
はい、
まあ、それも一つ生かしたりしながら進路を考えてくれればいいかなというふうには思っています。
はい、変わって教育についてはどのようにお考えですか。
そうですね、やっぱこれからの時代生き抜いていく上でやっぱり勉強ができた方がいいっていうのは間違いないと思うんですよ。例えば今の現状を見るとやっぱり外国の方がいっぱい来てたりとか、あるいはこれからの日本の状況を見た時にはやっぱり英語ができたりとか外国の人とコミュニケーションができるってことはすごく大事なことなんで、そういうことはやってできるようになってもらいたいなというふうに思ってます。ただそれ以外ではやっぱり自分が本当に好きなことをやっていくことがすごく大事だなというふうには思っていて、親ができることっていうのは本当に身の回りのことに感謝して自然を楽しめて、そういうところを伝えられることかなというふうに思っていて、なんでやっぱり子どもたちと自然の中で触れ合うってことを自分の中では教育だと、教育の大きな柱だと思ってやってるようなところありますよね。で、あとはやっぱり親の暮らしが見える暮らし、農業っていうのは親がどんな暮らしをしているのかが分かるものなんで、それは常に見せておきたい、裏も表も見せておきたいっていうようなところはありますよね。年齢に応じてやっぱり経営っていうのはこういうことだっていう話もしたりは多少するんで、そういう中から世の中の仕組み、あるいは親がどうやって生きてきたかを知ってもらえれば、おのずとこうそれが教育になっていくんじゃないかなというふうには思っています。
来週のこの時間も天明信弘さんにお話を伺います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越にアイターンでした。かからぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを